この番組はレディオ &TV 配信サイトエンタメディアジャパンをキーステーションに全国 FM ネットワーク12局とインターネットラジオキー局3局でお送りします。
はい、ジャッコングルーヴ、皆さんこんばんは。ミックです。
リュウです。
へえ、8月下旬、今日も
ユウ
そんなキャラじゃないでしょあなた毎回何かしらここで突っ込むよね。
夏も終わりということでね。
はい、夏も終わりということで、はい、この番組も終わりということで
怖い話
ゾッとする話ですね本当。
はいはいはい。
そう、今までね、ネットラジオ局、FM12 局でお送りしてきたんですが、まあ一区切りつくということで。
そうですね、
はい。まあこの番組自体は続くということなんですけれども、放送がねちょっと
変わりますね。
曲が変わるというか、
媒体がね、
媒体が変わっていくということなんで、まあ一区切りつくわけなんですけども、そんな区切りの回だからこそ、全然区切りと関係ない話したいなと、それがジャックオングルーヴだろうと。
そうですね、
思うんですよ、はい。何から話そうかな。
はい、
まあ、前回いろいろこうゆうくんの身の上話というか経験談を一部お聞きしまして、
あ、
はい、なんか土管に生活してたとか、
大した話じゃないですけどね。
大学に住んでいたとか、富士山までママチャリで行ったとか、そもろもろの話があって、当然まあ今までねこう出会う前にいろんな経験をしてきたと思うんですよ。で俺ね一個ね最近まあ許せない話が、
おお、出ましたね、
久しぶりにありまして、
はい。
僕まあコンビニ行くじゃないですか。
はいはい。
コンビニ行って、で例えば飲み物買い、冷たいお水を買いました。
はい。
でおにぎりを買います、
はい。
でその時はね焼きおにぎりを買ったんですよ。
はいはい。
焼きおにぎりとあとパン、
はい、
コッペパンと、うん、焼きおにぎりと、う
ん、焼きおにぎり2個買ったんですか。
焼きおにぎり2個買いました。でチャーハン、あのおにぎりのチャーハンあるじゃん。
よう食いますね
そう、炭水化物取らな僕死んでしまうのでそうそうそう、
なるほどね。
そうチャーハンと焼きおにぎり2個と、コッペパンとお水とアイスクリームを買ったんです。
はい。
カーゲンダッツのアイスクリームを買ったんですよ。
はい。
でレジに持っていきまして、
はい。
でまあ、あのこのおにぎり温めますかって言われて、
うん、
じゃあ温めてくださいって言ったんですね。
はい。
で袋別々になさいますかって言われたんで、あ一緒でいいですって言ったんですよ。
おお、そうですか。
はい。で袋に入れ始めてくれて、
はい、
まあ、あのレンジでチンする間にね、
うん、
あの冷たい、まずお水が入って、でコッペパン入って、
はい、
でハーゲンダッツのアイスクリームが入って、はい、ピーってなって、そのおにぎり3つをハーゲンダッツを囲むようにして入れて、もうバカ野郎って思うんですよもうあれさ、なんで考えないかね、俺ね不思議でしょうがない。
なるほどね。
なんかね、確かに袋一緒でいいって言った俺言ったけどさ、コッペパンを間に挟んだらよろしいでしょうよって思うんですよ。
なるほどね。
よりにもよってアイスクリームの上にほかほかのおにぎり乗せるかね。
あーなるほどね。
俺一瞬あれ、俺アイスクリーム温めますかって聞かれたんちゃうかなと思った本当にあれはね、まあちゃんと考えてくれる店員さんもいるんでしょうけど、多いんですよ結構。
なるほどね。
何も考えない、まあ、ちなみにゆうくんも僕も、
はい、
コンビニでアルバイトした経験あるじゃないですか。
あ
そういうのってさ、別にマニュアルになくたって先輩に教わらなくたって考えない？
まあ普通にやってるとそうはなりますよね。
例えばなんだろう、温めたもの、なんだろう、あのチョリソーみたいなのあるじゃないですか、縦長の。
はいはいはいはい。
あれとか温めたりとかするときに、冷たい飲み物と雑誌を間に挟んで対面にそのあったかいものを入れて、僕は渡してたんですよ。中和してしまうから。ああいうことって何も考えないのかなって思うんですよ。
若かったですか、それ、その店員さんは。
若かった。でも入りたてなんだろうなって言うんだったらまだ許せたんですけど、結構もう手慣れた感じ、これがデフォルトですけどっていう、あれはね許せないんですよね。あれってなんかだから経験とかしないからかな。
文化なんじゃないですか、若い子は気にしないですよ多分。
ブチ切れたら気づくんかな、そういうのって。
いや多分、まあ、分かんないけど、いやいやいやって言ったところで、なんでって思うかもしれないですね。まあ、まず第一に、いやいやそう言うんだったら分けるときに分けろって言えやって言われるかもしれんし。
そうだよね。
でその店員さんの世代の人たちはもしかしたら、いやお前悪くないよっていう世代かもしれん。
はあ、そうか。
まあ分かんないけどね。
そう、なんか年を取るにつれて怒られることも少なくなってくるけど、怒れなくなってこない？
ああ、それはあるかもね。
なんかこんなことで切れちゃうんだっていう器の小ささを自分でも感じたりするし、ここはもう我慢するところだなとかっていうのもあるし、そんなことでいちいち切れてたらもうキリがないなって思うから、自分で自分をこう納得させる、まあ消化していくっていうことに慣れてくるじゃないですか。だからね、どんどんこう怒らなくなってきてる。それこそなんか、まあ年のせいにはしたくないけど、20代前半の時の方が違うと思ったら、もうどんな相手にでも違うって言ってた。
夏の怖いミックだ。
そう、喧嘩になったりとかしましたからね。
怖っ。
結構。
ああそうですか。
あの酔っ払ってこうわざとこう肩をぶつけて管巻いてるおっさんがいて、地元に。で、俺はもう絶対どかんとこうと思いまして、こいつに絶対言うやつがいないからこいつが突き上がるんだと思ってて、でそこでまあ口論になって、で喧嘩になった時にものすごく怖いおっさんが止めに入ったんですよ。おいおめえ何してんだよっつって。あ、このおっさんのバックボーンってめちゃめちゃ怖い人たちやったんやと思って、やってもうたと思ったら、その人は本当に知らない第三者で、でまあその大人の人を、大人の人も多分俺の先輩とかだと思ったと思うんですよ。こいつの射程なんだこいつはっていう、一気にひるんだんですよそのおっさんも。同時に、でそれでまあ事なきを得た時に、まあお前がやったことは間違ってはないけど、こうやって周りで行って騒がしいことになると周りのやつらも迷惑するから、お前我慢するとか我慢しろよってそのおっちゃんに言われたんですよ。
めっちゃいい人じゃないですか。
そう、めちゃめちゃいい人だったんですけど、サンドイッチマンの伊達さんぐらいのいかつさだったんですよ。この人絶対だっていう。
そっち側や。
絶対そうそっち側の人だっていう。
へ
え。なんかね、この間から怖い話とかありますけど、怖い思いしない とっとというか、なんかまあ経験としていろんな経験しないとわからないことも多いのかなと思うんですよね。
まあそうですね、それは大いにあると思いますよ。
で、まあ、年齢重ねてくるとね、
はい、
どうしても大人になっちゃうもんですね。
ああ、
さっきもゆうくん言ってましたけど、
はい、
言ってたじゃん、こうこの人ね、オンエアになると途端に喋らなくなるからね。
いやいや、そんなことないですよ。
言ってたじゃん、なんか、昔の方が経験すごい、いっぱいしてたなって。
そうそうそうそう、うん、昔はね、なんかもっと自由だった気がするなみたいなね、
なんかとりあえず経験してみないと分かんない。
そうそうそう、
まあ、大体予想はできるんだけど、
うんうん、
もしかしたらそれ以上のことが起こるかもしれないし、
そうそうそうそう、
とりあえず経験しなきゃ分からないなっていう、うん、そうだから、なんか最近の若い人たちにはもっと遊んでほしいって言ってたじゃないですか。
ああ、そういえばそのよう覚えてますね。
うん、
そうなんですよ。なんかこう
年寄りの発言やからね。若年寄りの発言。
そう、例えばこう沸騰してる夜間に向かって、
はい、
それを触ったら熱いのは分かるじゃないですか。
うんうん、
でもあえて触るっていうね、
うん、どのぐらい熱いか分からないからね。
そうそうそうそう、
もしかしたら我慢ちょっとできるかもしれないみたいな、うん、
その熱さを経験はできないじゃない、触んないと、
うんうん、
まあ今のね若いやつらは、
うん、
いやいや熱いの分かってんだからアホちゃうのと思うんでしょうけども、うん、その経験がね、
うん
うん、
だからあのコンビニ店員はあれドロドロのハーゲンダッツを食わしたったらいいんですよ。お前レンジでチンしたチャーハンと焼きおにぎり2個でどのぐらいドロドロになるかっていう、この愛しの愛しの、それもね60円70円じゃないですよ、もうハーゲンダッツといったら高級アイスクリームですからね。
ね、
そんな愛しの、こんなんしやがってと思いますよ。
それがもしガリガリ君だったらもうガリガリドリンクになってましたね。完璧。
ガリガリじゃなくなってるからね。サラッサラになってるからね。食感も何も
や
ったもんじゃないです。でもあのガリガリ君のパッケージの男の子は全然ガリガリじゃないっていう。
そうですね、
あれは俺の方がよっぽどイメージキャラクターに合ってるんじゃないかと僕は思うんですけどね。
確かに。
どうでしょうか。
いやいやいや、合ってるんじゃないですか。ちょっとスポンサーにね、うん、お願いします。
やっぱ大人か、大人の社会か。
大人の社会ですよ。
そっか、うん、なんか経験どうなんでしょうね。でもなんか風潮的に僕らの世代って言ったらまああれかもしれないけど、結構ちょっと悪いぐらいがモテたよね。
ああ、まあ俺はモテませんでしたけどね。あれおかしいな、
放送事故じゃないですか、ただ単に。
あれ
嘘。いやでもちょっと悪い感じの方が、まあ例えば硬派で、
あ、
うん、なんかちょっと、
ね、
悪い感じの方が、
うん、そうかもしれないですね。
モテてましたね。いろんなこう経験をしてる、まあ現れなんでしょうけども。そうそうそう。でも最近の子はまあ見てくれで言ったらこうヒゲ NG みたいな。
え、でダメじゃない。
色白で清潔感のある顔立ちの整った美少年みたいな、
うん、ジャニーズっていうのそういうの。
そうですね。韓国のアーティストさんとか。
ああなるほどね。
ああいうこうすがすがしい爽やかな、
はいはいはい、
うん、男性に惹かれる傾向にあるんじゃないですかね。
うんうんう
ん、あんまワイルド系の人ってあんまモテないですよね。
なるほどね。
うん、俺には関係ないですけどみたいな顔してますけど。
いやいやいや、いつの時代もモテないなと思って。例えば。
それもなんかこうさ、恋愛も経験しないとわかんないですよね。
ああ、それは大きいよね。
うん。
うん、
なんかさっきミックの方が多分俺より圧倒的に遊んできてるって、
うんうんうん、言いました言いました。
何を根拠にそんなこと言ってるんですか。
いや俺ね遊んでないんだよね。
いや
ー、なんか、
うん、
まあ遊びと認識してないのかもしれないけど、
うんうん、
なんか生活の一部だったから何をするにも、
うん、
まあ、家なかったから大学に進んだりとかしょうがないじゃないそれは。
ああまあね。
でもたまたまそれが経験になってきただけで、うん、なんかこれをしようあれをしようと思って遊びの中でやってきた経験というのはまあ少ないと思うんですよ。どこも別にそのなんですか飲み行って、はい、休みができたからみんなと遊びに行って、うんうんうん、っていうのは俺はなかったから、四六時中俺はずっと働いてたので、
うんうんうん、
それこそ夜中もね、
うんうん、
夜勤とかもやってた時もあって、うん、で2時間仮眠して次の仕事とかね。
へー。
なんで遊びって言われると俺してないんだよね。
あ、そうなんだ、うん、
でまあお金とか時間がない中で、うん、どうやって自分で楽しむかって考えてった時に、うん、その時その時できることをやってきただけで、
うん、
でそれを考えるとまあクラブで遊びに行ったとか、
はいはいはい、
海にみんなで行ったりとか、うん、合宿行ったりとかっていうのは俺ないんですよ。
へえ。
ただまあ大学に住んでる頃に面白いことあったよとかね、
はい、
そういうのはいっぱいあるんだけど、
うん、
で遊びっていうくくりだとないんだよね。遊んでないんだよ。
そっか。
生きるのに精一杯だからさ。
あ、なるほどね、
うん、
いや俺なんかね男の子ですからあの全てがモテるためっていう、
あなるほどね、
コンセプトがあったんですよ、
はいはいはい、
だからお金を稼ぐっていうのは、うん、要はその体を張って金を稼ぐっていうことに対して、
うんうん、
俺はそれが男としてかっこいいと思う、
うんうん、
で、まあ将来の奥さんになる人だったりとかっていうのをこう養ってるっていうそのプライドみたいな
立ち位置的な、
うん、そういうのが俺の中でのかっこよさで、だからその稼いだお金をその遊びに使うっていうか、なんかそのモテるための投資として、まあ言ってみればそういう感じの使い方をしてた。
なるほどね、
うん、
じゃあ相手ありきの使い方ってことですか。
そうだね、俺だからコンパとか本当に数える、もう片手で数えるぐらいしかした記憶がない。
へ
え、うん、ダメなんだよねああいう初対面で改まって初めましてみたいな感じのって。苦手なんですよ。
ああそう。
僕どっちかっていうとこうターゲットを絞ってそっちに直で行きたいタイプ。
あ、もう一対一な感じ。
そう、みんなでこう一通り話してからっていう、めんどくさかったですね。
ああ、うん、なんかイメージ違いますね。なんかその頃からデジュエミックですって言いながらね。
いや、その頃自分の声って別にそんな魅力として感じてなかったですよ。
声自体は変わってない。
変わってない。それそう。どんだけ声変わり遅いの。エマニュエル坊やか。
そうかそうかそ
う
か。
うん、
へえ。誰もそう言ってくれなかった。
言わなかった言わなかった。
ああそう。
うん。一人も言われたことな。なんか、
うん、
福山雅治さんとか。
ああ。ちょっと似てるねみたいな。
うん。一つ屋根の下だったりとか、そういう曲が売れ始めた時にその声質には似てるねとは言われましたけど。
なるほどね。
そんなだからこう声をもっと磨こうとか、そんなこと一切考えなかったし、そんなねステージ上でとかラジオをやってるなんてもうその時全然考えてなかった。
ああなるほどね。
うん、
若かりし頃
で全てがモテるために何かをしてましたね。
ああ
髪の色を染めるにしてもどうやったらよく見えるかなとか、
まあ、大事だよね。
まあ服装もそうだし、うん、行動もそうだけど、だから結構その下見に行ったりとかね、この子を ここで落とすっていうために下見に行ったりとか。
いいんすかそれ、オンエアしちゃった
らもういいでしょうよ、だってもう過ぎ去った過去ですからね。
なるほどね、
はい、
そう考えたら、
だってそれ言わなかったら説得力がないでしょ、うん、今の人たちに遊べって、うんうんうんうん、俺もね、23ぐらいの時にもうなんかこう落ち着きたい
早いですね、
うん、落ち着きたいって思ってて、
うん、
でいやもっと遊びなってやっぱ年上の人から言われてたんですよ、
うんうんうん、
でいやもう散々遊んだからって言ったんだけど、いやそれは違うよと、
うん、
25は25の遊び方があるし、
あよく言うよ、ね、30
になったら30の遊び方があるから、うんうんうん、君は10代の頃の遊びを謳歌してただけであって、
うんうんうん、
これからの遊び方を知らないのはもったいないよって言われて、ね、それはやっぱ思うね、
うん
うん、だから別に長く付き合う、 こう恋愛とかでもね、長く付き合うことはいいことなんだけど、
うん、
かといってじゃあ試しに付き合ってみることがダメなことかっていうと、ね、俺はそうは思わないし、うん、さっきの、ね、夜間に手を当てるって、
はいはいはい、
まあバカじゃないのっていう人もいるかもしれないけど、
うん、
でもそれってねえ別に不必要な経験でもあり、
うんうんうん、
その経験が後に生きる時もあるし、
まあそうですね、
うん、すごいいろんな経験をやっぱりした方が僕はいいと思うけどね、
うん、それは間違いないね。
最近結構過剰だよね。
過剰、
うん、なんか反応する方もそうだし、スケール感っていうかベクトルもなんかちょっと違う方向に行ってない。なんか例えばツイッター上にその線路に降りた写真をアップするとか、
はいはいはい、
そういうことじゃないくないっていう、
うんうんうん、
なんだろう、人に見られるためにやるのっていうことじゃない気がするんだよね。
確かにね、迷惑かかるからね、
うん、
うん、
そう、なんか そういうところがちょっと違う方向に向き始めてるんだなと思うし、
うんうん、
その飲酒もさ、
はい、
あれですよ、こう許されないことの方が多くなってきて、
うん、
まあ規制が厳しくなってる、まあ、この放送業界もそうだし、
うん、
テレビ業界もそうだけど、
うんうん、
全体的にさ、なんかやっちゃダメっていうことの方が多くなってきてる。
まあまあまあそうだね。
だからなんか許容範囲が本当に狭くなってきてる。
うん、それはあるね、
うん、
うん、
だからこそなのかな、それをそこを抜けようとした時にものすごい悪いことになっちゃうんだろうね、やることが。
アホなんですね多分ねいやお前そういうことじゃねえよっていう、そこが分かってないのに、
うん、
アホなことを面白いことをやろうってなると、
うん、
いやお前論点ずれてるよっていうところやっちゃうんですね。
そっか、いやでも何が違うんだろう、俺らもアホだったでしょ、だって自分で振り返って。
うんうんうん、アホだったね。
常識って何っていうとこでしたもん、
うん
うん、今の人と何が違うんだろうってたまに思うんですよ。
あ
ー、なんか今の人があたかもその遊びを知らない人たちのように語ってるけどいやでも俺も変わんなかっただろうなって。
うーん、
年上の人から見るとこいつアホやなとか、うん、お前分かってねえなって思われてた、うんうん、でもなんかその時代的には全然違うじゃん。
そうだね、
何が違うんだろうなと思って。そこはね永遠の課題なんだよね、
まあ、世代によってね、
うん、
その今の世代も俺らぐらいになったらそう思うかもしれないしね、下の世代に対して。
そうだよね、うん、それは、うん、そうだね。
なるほどね。
あとはネットが一番大きいのかな。
あ、でかいっすよ。
でかいっすよね、
ネットは
でかいね。
うん、
まずコミュニケーションの取り方が違うもんな。
違うよ、
うん、
誰とでもつながっていられるじゃない今、うん、まあ、ネット上でだけどね、
うん、
いやすごいよね。
ほぼ生活丸裸にされてるのと一緒だからね。
ね、
うん、まあ自分から上げてるんだけどね、それをね。
うん、
Facebook もそうだし Twitter もそうだけど、
確かに
その人の住んでる場所、
うん、
まあ特定はされないにしても、
確かにね、
どういった生活をしてるのかとかっていうのは知ろうと思えば知れちゃうからね。
うん、まずもう根本的に顔出ちゃうからね、写真とか上げるとね、自分の。
そうだね、
まずね、
そうですね、
昔はありえないからね。
ありえないね。
そうそうそう、なんかこうメッセージとかお便りとかもらって、この人どういう人なんだろうとかね。
ああそうだね、
今じゃこうね写真アップされてるからね、
うん、
分かっちゃうわね。
それはそうだね、うん、だからこそ遊びにくいっていうこともあるかもしれないね。
あーなるほどね、
すぐ特定されちゃうじゃん、
うん、ちょっと悪いこともできないみたいなね。
それだ、それはある、それはある、うん、だってそうだ、
もうおっさんトークになってる、
はあ、もう10代の頃よく言ってたもん、だって二度と会わないもんって。
確かにそういうのはあったね、はあ、
大丈夫大丈夫、二度と会わないから今考えれば恐ろしいこと言ってるよね。
じゃあもう拡散でね、
はい、拡散拡散ですよ、
拡散拡散ですよ、
リツイート&リツイートですよ、もう
全国の晒し者になっちゃうからね。
そっか、そりゃ怖いな。
なるほどね、
そこが一番違うところかもしれない。いやー答え出たね、
出たね、うん、なるほどね。
大丈夫かな、今日リスナーの人を置いてきぼりにしてないかな。
たまにはいいんじゃないですか
今全リスナーを敵に回した。
え、
炎上してまえ
いやいやいやいや、
炎上してまえ、
たまにはね、
はい、
そうそう、こういろいろねお話もしてさ、
はい、
そうそうそうそう、
今日口悪かったな俺な。
いやいやいや、もうなんて言ったってね、はい、FM 界ではラストですからね。
あ、そうですね、
そうそうそう
そ
う、
それFM 終わってから話した方が良かったんちゃうい
やいや、
放送コード大丈夫かな、ギリギリでしょ
う。いやいや、もっと悪いやついっぱいいますから。
あ、そうですね、
そうそうそうそう、うん、
ダメなことはダメだと、
そうそうそう、
ブチブチ切って、
そうそうそう、
もう、NG だったら俺号泣記者会見しますから
でも記憶にございませんっつってね、
そうそうそうそうそう、
悪いこと、いやそれはいけないですよ、ね、うんということでね、
はい、
リスナーの皆様は、はい、これからも、ついてきていただいて、
はい、
はい、
新しい情報に関しては、
はい、
arl.co
ホームページからね、
ホームページから、
はい、
はい、
検索していただければ
ということなので、また次回以降もぜひぜひ
ジャックオンブル
よろしくお願いします。
はい、
ミックでした、
リュウでした、
See you next time、
See you next time。
ジャックオングルーヴでは皆さんからの投稿を募集しています。
ピックアップしてほしい話題、行ってみたい場所、番組の感想、リクエストなどどんどんお寄せください。
投稿先のメールアドレスは radio@mixvoice.com もしくは公式ツイッターアカウント radiojog からツイート、
もちろん2人のブログからでも結構です。皆さんからの投稿をお待ちしています。
This program is brought to you by 埼玉 City FM Radio Piccolo FM Link FM CaresM ステーション、MBS FM、FM 玉川、IRN 長野、下諏訪岡谷、IRN FM 放送、RFT 東関東放送、RTS 高津区民放送、and Intermedia Japan。 サポーテッドバイ ARL ドットスイオジャック・オン・グルーヴ。